ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。さて、この番組は極楽とんぼの山本さんがついに街録チャンネルに登場芸人ならではの切り口で報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組でございます。
へえ、
そうなんですよね。
そうそう、街録出ました。
あれって、
はい、街録チャンネル見ましたよ。
まあ、あのご存知ない方にお伝えしますと、YouTube の人気チャンネルで、現在は登録者数が70万人以上というのが
70万人超えてますかね、はい、そうです。街録はもう昔からあの気になってるのは見てたんで、
なんか結構素人さんのちょっとやばめな人がピックアップされて出ているのでも話題だ、
うん、ね、だから、はい、今チャンネル登録者数が 75.6 万人になってますね。
すごい増えてますね、
ですね。
そこに、まあ、はい、あの数々芸能人の方たちも登場されている回があって、
いろいろいろいろいろんな方出てます。いろんな方出てるし、そうですね、著名人から一般の方からいろいろ出てるチャンネルですよね。
そこに、はい、ついに我らが、極楽とんぼ山本圭一さんが、
いやいや、まあ私は別にね、そのなんていうんですか、たまたま、なんですかね、あの週末極楽旅っていう BS でやってるのがあって、私とあの極楽とんぼでね、でそこにあのカンニングの竹山くんがゲストで来てたんですよ、で一泊二日で旅してる、旅する番組で、で1日目の夜かなんか、まあ1日目だから、その夜に、私は宮崎の生放送のラジオがあるんで、あの食事も早々にリモートのラジオをしに行ってたんですよ。そしたらあの、まあ、お食事をして軽く飲んで、なんかちょっと軽く酔っ払った感じの竹山くんが私の部屋に、まあ、入ってきて、ラジオに生出演をしてくれたんですよ。そういう回があって、でその時に竹山くんがいろんな話してて、山本さん街録チャンネル出ればいいじゃないですかみたいな感じのことをポトッと言って、いやいや俺出たいよ見たいよって言って、見てるよって言ったら、その、 あの三谷ディレクターっていうのとつなげますよって言って、生放送中につなげたんですよ
すごいですね。
んで、あの三谷さん、三谷ディレクターが、今度出てくださいよって言うから、いやいやいいよ全然出るよって言って出たってことです。
そんなにスムーズにいくもんだったんです
ね、まあ、竹山くんもその昔に出ててで、まあ、言ったら街録で、まあ、別にコンセプト、まあ、あなたの人生を教えてくださいみたいなことも書いてあるチャンネルなんで、まあ、誰でもいいんですよ、だから、まあね、とっかかりとして何かね、このチャンネルだけ見たら何ですか、月6000万稼ぐ歌舞伎町ホストが1億騙され鬱でニートになったみたいな、そういうホストさんもいれば、かなえママ、あ、七重ママって言って、あの銀座の七重、クラブ七重のママのなんか、不倫旦那から子供を奪い返すみたいな、そういうタイトルだったり、そういう七重ママが出たりとか、かと思えばなんか安田大サーカスの団長が普通に出たりとか、そういうなんかいろんな人が、まあ、何でもいいんですよ、なんかその人の人生を教えてくださいみたいな街録、まあ街角でずっとなんか2時間ぐらい喋ったやつを
普通になんかカフェじゃないけど、なんていうんですか、
普通もうだから、ね、皆さんどっかで待ち合わせして、そこからもう回ってるっていうチャンネルに、まあ私お邪魔したっていう。
かなり再生数も伸びているそうで、
いやどうですか、まあ、別にまあまあ、見ましたっていう方は、
はい、結構いました
し、うちのなんですかケイチョンチャンネル内のコメント欄とかでも、街録見ましたとかっていうのは います、いました、けどそのまあね、いろんな方が出てるんで、まあまあそのうちの一人かな。
いやでもなんかそういう、まあ見出しの付け方とかによっても、確かにその一般の人でもドラマがある風にはなると思うんですけど、山本さんはもう語るにはもう たくさんありすぎるほどのドラマ感がありますよね。
いやだけどね、
はい、
この今パッと見たら人気のアップロード動画みたいな見たら、うん、東野さん211万再生とか、ね、まあ、バッドボーイズサタも198万とか、
そんなにあるんだ、
勝俣さんが172万回とか、
はい、
そんな結構ですよ。
なんか坂上さんとかももう出てたり、
あ、ね、はいはいはい、に比べたら私なんて10万回ぐらいですから。
でまだだって
そんなもん
な、ただ1週間2週間の話ですよね。
そんなもんたかがそれぐらいで出ましたって言われても
いやいやいやいや、
まあ、もう本当にもうお恥ずかしい話ですよ
だって東野さんたちのやつはもうずいぶん前からアップされていて、
いやいやだけどね、初速で言ったらね、まあ結局200万回いってるんだとしたら、初速でもやっぱり50万回ぐらいはいってるはずでしょ、はい、最低でも。私なんて全然ですよ。だからそんなこんなことをねいちいちつぶ立てて出ましたよねって言われてもお恥ずかしい話ですよ。
いやいやいや、
タレントとしての必要はそんなにないわけですから、
もう
滅相もない。ただ言われたことを言われたことって、この三谷くんといろいろこうお話ししたことを載ってるというチャンネルです。
私はすごいなんかリアル感のある話し方と、
あ、見ました、
まあ、ちょこちょこちょことなんか
ちょこちょこちょこ見てないですねそれは
見ました
それ見てないやつですね。
喋ってましたね。
ちょこちょこちょこはちょこちょこっこう飛ばし飛ばし
ちょっと、そう
ながらです
ながら見
てながら見たってやつ、
ね、それはそうなんですけど、はい、
あ、まあまあまあ、あのね、あのなんか気になった方がいたら外録チャンネルで私の回ね、まあ、やってますよ、はい、的なぐらいの話です、はい、
でもなんか懐かしき、うん、めちゃイケにまた登場する時の話が出てたりとか、うん、やっぱりみんな気になってたけど、そこまでなんか聞いても山本さん結構まあまあまあまあっていうことが多いじゃないですか。
そうですよ。
そういうのをちょっとじっくり話してくれてる感じが多分面白い。
そうですかね、うん、まあね、嘘を言ってもしょうがないですから、
はい、
まあ、ただこれもね、山本何言ってんねん、お前嘘ついてるやろって言ってる人もいるかもしれないですもんね、それはこっちの見解と向こうの見解が違ったりしますから、
まあ、
それ両方聞いて初めてだってよくあるじゃないですか
はい、はい、
どっちが悪いどっちがいいみたいな話もありますから、はい、見た方聞いた方が自分のもう好きなように解釈していただいたらいいと私は思ってます。
ところが深いですね。
いや本当そうですよ、はい、そう思いません？
いやなんか、うん、昔からそういう考え方なんですか？なんか
全然そうです。
あ、そうなんです。なんかムキって怒ったりとか、
はい、
なんだお前言ってること違うじゃねえかみたいな。
あ、いや思います、思うけど、
はい、
でも一回飲み込んだら、うん、そりゃそうだよな、それはこっちの意見しか聞いてないのに、そっち側の弁も述べてないのに、それは怒っても仕方ないなとか思いません？
いやなんか懐
うちの旦那がとかって言いますけどうちの旦那が悪さをしたよりも、
はい、
向こうから手を出してきた可能性もあるわけですよ。
まあそうです ね、はいはいはい、ね、
それはさ、あなたこの泥棒猫がって言ってるけど、
うん、
泥棒猫の相手を叱るよりは旦那を叱らなかったらいけない場合もあるわけじゃないですか。
あですね、だって独身だって嘘ついてたりとか、
は
い、
だからまずは落ち着いて全部を聞かないといけないんですよ聞き取りからです熱くなって、
はい、
どっちが悪い判断してはダメです。6秒ルールです。
ふーっとね飲み込む、はい、アンガーマネジメントのためには、
はい、6秒数えて言葉をゆっくり出せばいいんですよ。
最近バーンって怒ったことないんですか？
最近怒ることそうですね、怒るっていうのは怒るっていうか何やってんだよっていうのありますよ。なんでそのスリーボールワンストライクからお前打ちに行くんだと、そこは一球見ろよと、スリーツーになっても一緒なんだから、スリーワンから振りに行くあのボールをなんであの球を振るんだと、そこはスリーツーでもいいだろうと、なんでその一球待てないのかねっていうことが声に出ることはありますよ。
それはでも今ぐらいのトーンですよね。
今の 振るなや今の。
あ、
一緒だろ、スリーワンもスリーツーもっていう、それぐらいの
声がお家の中で見てたりとかするときに、ね、そうですよね、
誰もいないですよ。
それだから誰かに対して、
あ、だからバッターに対して
です、ね、そうそう、
選手に対して私が振るなよ今の、なんで振ったんだ今の待てよ、スリーツーも一緒だろあーっていう、この本当このトーンで怒ってますから。
だからそれぐらいしかないってことですよね。
まあだから、まあ、あとピッチャーが最初ね、
野球ばっかり、
なんでお前さ、なんでツーボールノーストライク、なんですんだって、一球目初球絶対振ってこないバッターなんだから、ここはまず入れとけと、どうしてそんな際どいところ必要なんかなと、ツーシーム1個投げときゃ内角だったら絶対振ってこないんだからなんでそこっていうのはありますよ。
それはプロ野球だからそういう感じじゃないですか、うん、自分のチームの時もそういう、うん、
自分のチームの時はあるんですけど、まあ、自分が監督であって選手であります、はい、だから監督だけでやってたら自分が選手の時って分からなくなっちゃうじゃないですか、うん、選手もやってるからそんな声を荒げても、うん、自分が選手の時にやっぱりそれぐらいのプレーをすることは多々ありますから、
うん、
考えてやりなさいよって言って、
あ、優しい監督、うん、
考えてやれよって言って、で帰ってきて、なんであの球振ったんだって言って、そしたら、まあ、あの甘い球だったんでっていう言葉が返ってきたとしても、はい、本当 3-1 も 3-2 も一緒なんだから、そこは一個待てと、そうすればランナーも 3-2 になった方が走り一歩こっちサインも出しやすくなるから、そこは待ってもいいんじゃないのって、
あ、
小さく丸く球を待つんならいいけど、要するにストライクでも、要するに好きなコース以外は山を張っとけと、4分の1にするか半分にするか上か下か、4分の1だったらこう4分の1にして好きなところを1箇所だけ待ちなさいと。何でもかんでもストライクを振るんじゃないぞ、半分にする、2分の14分の1で待ちなさいと。
へえ、でもそれぐらいのこう淡々とした感じで、
淡々とした感じで言いますけど、うん、今チームはあんまり強くないですねまああのこのクソ暑さ、まあこのね、梅雨も明けましたしね、
明けましたね、
6月中に、いやもうえらいことになってますよ、
観測史上最速だって言って、
観測史上最速ですよね、日本全土
すごいです、
ね、でなんだかんだで毎週火曜日野球もやってたんですけど、はい、火曜日と月曜日に雨が降ることが多かったんです、東京って
なるほど、
月曜日の夜中に降って火曜日の午前中に降るってことがあって、結構4月5月って雨で流れたんですよ、
あ
その分が全部7月に入ってるんですよ、
救急ですね、
7月の火曜日恐ろしいぐらいに暑いですよ、午前中でも
ムシムシになる、
いやもう先週も行ってきたら、はい、もう10時の段階で30度超えてるんですよ、
いやしんどいな、
足がつる、
あそういうのが出てくるんだ、はい、もう
OS1 3本飲みました
飲んだ方がいいと思います
あれでも OS1 って、
はい、
あの飲んだことあります、
あります、
美味しいですか、
いや私はちょっと苦手かな、
あそれね、
はい、
なんか聞いたのが OS1 って、はい、あんまり味が好きじゃないって言ってる人は健康なんですって、
あ、本当やった体が喜んじゃう人はダメってことです、
俺めっちゃ喜んでるOS1 うめえなって飲んでたの、そしたらとあるところからいやあれ実は美味しいって思ったらあの体に異変があるんです、足らない部分が、
そうなんだ
ちょっと苦手って言ってる人は健康なん
です、私苦手です、ちょっと、
まあ、健康っていうか不健康ではないんですけど、補ってる、
うん、水分量はのね、水分量足りてるってことですね、
うん、俺めっちゃうまくて3本飲んだの
なんで、
だいたい2時間あ2時間4時間で3本ぐらい飲んでますから、
まあだって外でそれだけ暑い中で体を動かしてれば飲むと思いますよ、
でも1回もあの味がなんかちょっと苦手だって思ったことないですよう
めえうめえ、
随時うわこれうまいな、なんかポカリスセットとかよりうまいなと思って飲むことがあるのあれダメなんですよ、
そうなんです
、 OS1
知らなかった初めて知りました、
Amazon で頼みましたもん、
あ
頼んだ後にあれ味が、うん、その通りで美味しいと思ったらやっぱり 体どっかおかしいですよ
でも普段も、うん、そんなに水分取ってるイメージはないですね。
そうなん
です
、これね、山本さんってだからダメなんですって。
うん、
意外とブラックコーヒーとお茶ぐらいしか飲んでなかったんですよ。やっぱりね、
利尿作用で出ちゃいますね。
水を飲まないんですよ、水。
味がついてるのじゃないとそんなに得意じゃない、
だからちょっと水を飲むようにしました。
あら、
はい、
健康に向けて。
まあ今これ麦茶しかないんですけど、
ま、麦茶はミネラルも入ってるし、うん、まあいいと思いますよ。水に、じゃあ今度から全部水にします。
私水でいいです。
あ、じゃあ山本先生のドリンクはこれから水で
そうですね、本当水をね、
本当に水になりますよ。
本当に俺水をね、ここ最近飲んでるんですよ。
へ
ー、 OS-1 が美味しい事件から
水道水でいいんですかって水,
水道水でもいいんですけど、ただ水道をこう蛇口をひねって、
はい、
そのまま目の前でこう持ってこられたらあんまりいい気はしないですよね。
でも名古屋の水ってすごい美味しいんですよ、うん、その水道水がそのまま飲んで美味しいっていう。いやいや、
水道水はどちらでも美味しいって今なってますよね。東京都もそうですし、
そうなんですか、
いろんなところもそうですし、まあね、いろんな地方でももう水道水が何よりも美味しいっていうところたくさんありますけど、う
ん、
まあ
なんですか、
ね、できればじゃあね。
いや、だって名古屋の
コンビニでもいいですよ、何でもいいです本当に。そこはね
ダメなんですか。
いいですよ、いいですけど、やっぱりなんか気遣いですよ水道をひねってじゃあね、誰かのペットボトルの空いてるやつで水道水ひねってきてポーンと持ってこられたら、
はい、
猫よけかなって思いますよね。
じゃあこらこらこら、
いいですけどね。
コーヒーは、ね、やめてないんですね。
コーヒーはやめてない
んです、
はい、別にやめてはないです。
で、次回以降は
だからもう本当水をね、はい、水をなるべく飲もうと最近しております。
この夏山本さんは体の中から変わる気がしますね。
体の中から変えようと思ってますので。
わかりました、
はいはい、
楽しみにしています、
はいはい、
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。
よかったです、
山本さんへの質問番組。何、
薬飲むの、
何の薬ですか。
はい、はい、
何の薬ですか。
薬です、
痩せるやつ。
痩せ薬を、うん、水で思い出すのっておかしいですよ。
なんで
食後に飲まないといけないんですよ
ちゃんと飲んでください。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。
肝臓のね、数値がちょっと高いって言われてねGOP、GTP が
ガチのお薬、
ね、まあ、ちょっと高いですねって言われて、1月に測ったやつをこの間聞きに行った。1月に測ったやつです
だいぶ経ってるけど、
それこの間気に入ったらちょっと肝臓の数値がちょっと高めになってるんで、
はい、
まあ3ヶ月ぐらいかけてちょっと1回落とすような感じでお薬出してくれませんつって。
それなんか、なんでちょっと小林社長みたいな先生なんですか。
いや、そこの先生もそういう喋り方
持って、
ええ、
いや逆にですよ、
ええ、
肝臓の数値がちょっと高いぐらいだったんですね。
うんうんうん、
本当それがびっくり
尿酸値が全部下がってたんですよ。
すごい、
ええ、
おめでとうございます。なんでだろう、
薬じゃないですか分かんないですけど
薬の力って大事ですね。ちゃんと決められた量をちゃんと飲むっていうのが大事ですよ。
そうです、
日本では。
そうなんです。
そうそう、
だけどね、
うん、
これまあ喋りたく、来週あたり喋ります。
わかりました。え、なんかわかりました。
はい、
はい、メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカーお届けします。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
山本圭一の挑戦。
さて続いては山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。
はい、
今日はですね山本さん、
何ですか。
健康の話題をしていたから、ぴったりだと思います。
あ、健康の話題でぴったり。
はい、はい、今日の挑戦は、片足立ちに挑戦です。
片足立ちに挑戦ってどういうことですか。
はい、これですね、
片足立ちに挑戦。
意外とできない人多いんですよ。知ってました？
はぁ、そんなわけないでしょ
う。いや、これですね、研究結果としてちゃんと発表されてまして、イギリスのスポーツ医学誌に掲載されてるものなんですが、10秒間片足立ちができないという高齢者の方は、10年以内に死亡するリスクができる人に比べてほぼ2倍になるそうです。
はあ、それは できる人の2倍ね。
そうです、そうです。
はあ、はあ、
になるという。だそれぐらいこうなんか健康度合いの表れといいますか、なんですよ。なので今日は片足立ちをするというだけではなく、
はい、
それによって片足立ちでさまざまな挑戦をしてもらいたいというふうに思っています。
片足立ちで、こんなテレビ向きなことをラジオで、
そうなんですよ、
土曜日の深夜にやるなんてなかなか、あ、土曜日の深夜ですね、そうそうそう、土曜日の深夜にやるなんて なかなか勇気のある、
まあ、この番組ってそういう番組なんですよね、
この番組ってそういう番組なんですね。
なんか100均のゲームやってみたりとか、
あ、まあまあまあいいじゃないんですか。だから互いにやるってことですか。
あ、そうです、私も一緒にやってみたいと思います。
あ、じゃあ互いに解説をすればいいですね。実況ですね。
そうですね、黙ってやると無音になってしまうので、
実況をするんですね、互いに。
そうです、行きたいと思います。
いいですよ、
はい。ちなみに4項目用意をしております。
4項目片足でやるようなことありますか、
ね、はい、まあ、先にじゃあ説明しちゃいますと、
飯を食うとかですか。
違います。
お寿司屋に行くとか、片足でケンケンをしてお寿司屋に行くとか。
それはそれで楽しいんですけど、はい、だから、まず1個目は片足立ちで何分立っていられるか。
何分、
はい、まあ、
こう30分経ったら番組終わりますよ、このまま。
で、予備といってはなんですが、2つ目が目をつぶって片足立ちでどれだけ立っていられるか、
あ、いや大丈夫でしょう、目をつむろうが。
難しいんですよ。
え、でも、え、
目を開いてることによって人間の平衡感覚は保たれてるので、意外と難しい。そしてその次3個目、片足立ちで床のペンを拾えるかどうか。これ多分山本さん絶対できないと思うんだよ。
これは、はい、できるでしょ。
いや、できる気がしてないですよね、絶対。
で、
今ちょっと考えてる、これは難しいと思います、そして4つ目、
両足でも俺嫌な変な取り方してると思う。
そして4つ目、究極は片足立ちでけん玉ができるかどうか。
意味ありますか、そのけん玉。
いやいや、こうそれぐらいバランス感覚とちょっとこうね、
まあ大丈夫でしょう。
本当ですか。じゃあ早速1個目からやってもいいですか。
いいですよ。
それではご起立ください。
あ、俺からやるんですね、はい、あ、俺だけがやるんですね。
一緒にやります、これ。一人ずつでいきます。
一人ずつ、はい、じゃあ何、最初何、俺からでいいの。
いや、もうぜひそれはもう山本先生から。
1項目目ね。
はい、1項目目です。
1項目で、はい、1項目目だけやればいい。
いや、1個やればいいです。1個ずついきます。まあ、こんな言い方したら生意気かもしれませんけど、はい、30秒立てたらもう拍手ですわ。
片足でしょ。30秒だって普通に見てていいんでしょ。どっち足でもいいんでしょ。
どっち足でもいいですよ。
はい、いいですよ。
ちょっとじゃあ行きましょうか。ムービー撮ろう。
ムービー撮るほどのもんですか。
いや、多分30秒も再生できないと思いますよ、山本さん。
どっちで。
ちなみにこの上げ方はほんのり上がってればいいぐらいですか。しっかり
当たり前でしょ。浮いてればいいわけでしょ。
ついてなければいいという、はい、ことでした、では山本圭一の挑戦、はい、片足立ちに挑戦です。片足でどれだけ立っていられるか、よーい、スタート。おー、今んとこなんかふんふん。いや、結構ちょっと揺れてきてますよ。
いやいや、だってこれ
揺れてます。
例えば、はい、これって全く動いちゃダメなの。
いや、動くっても大丈夫です。全然大丈夫です。
その足がケンケンから離れちゃいけないってこと。だから、
いや、ないです。
別にこれでちょっと移動してもいいってことでしょ。
移動はダメです。足に、地に足がついてる方の足がこう浮いたらダメですね。あ、でも意外といけます。ケンケンはダメなんだ。ダメです。意外といけますね。
いけますって。
すごいですよ。あら、あ、はっきり言って超意外です。あれ、
だってこういうのって
これはもうとりあえず余裕でクリアな感じ。
いや、クリアどころかじゃないです。だって、あの、なんですか、下を見たらいけないですもん。
あ、なんか戦術が分かって、あれ、なんか全然、楽勝じゃん。足ペラペラ動かしてますよ。ダンスしちゃうぐらいの感じの。
全然だから このまま終わりますよ。
タイムアップ。
は？
余裕でしたね山本さん。
いやそうですって。
意外。
はいじゃあ。はい。
あ、わかりました。なんかじゃあ余裕すぎて勝負があれだったので、私は後から参加することになりました。
まあまあこれ余裕でしょ。
はい。じゃあ2つ目、いや山本さんなんか意外とい
け、ちょっと待って、
もう私15秒ぐらいでうわーって
なる、おじいさんだと
思ってって思ってたんですけど、思ったよりいけるな、あれおかしいな、
お兄さんですよ、
でじゃ
あおじさん、
いやいやおじさんでしょ。では2つ目の挑戦、目をつぶって、
これはね目はねちょっと、
はい、
これ何秒経ってればいいの、
どれぐらいですか、
まあ、10秒以内、
いやまあ30秒目指していきましょう。
さっき10秒って言ってたんじゃない
30秒いきますよ。目をつぶって片足立ちでどれだけ立っていられるか、よーいスタート。あ、さっきと違ってすごい揺れてる、さっきと違ってめっちゃ揺れてる、でも耐えてる耐えてる、おー、うまいことバランス取ってますね。でも顔が変、なんだろう、なんであんなに笑ってるんだろう、ちょっと頑張って、あでももう15秒ですよ、すごい、18秒、すごいですね。でも
積もった瞬間に、はい、全く意味が変わってくるね、
あ平行感覚が、こうなんか、
はい、
あでも結構余裕そうだったの、
はい、
目をつぶって片目じゃないや、
それズルでしょあなた今やってんの。
間違いだ、
なんすかそれ。
目をつぶって片足立ち、いきます、よーいスタート。うわこれ結構難しいかも、
はいはい、なんか目がピクピク動いてますあなた。
動いてないですよ、
もう 見えてるでしょこれ何本、
見てないですよ大丈夫、
これ何本、
見えません、3本、
え正解。
本当ですか、
見えてんじゃん、
全然見えてないですよ、
あれ意外と、
はい、
意外と言ってますよ、
お今何秒ぐらいですか、
今11秒です、
嘘だもっと言ってる絶対、
11 19、
なんで言ってくんですか、
あ12 13 14 16、
うわ足疲れるわこれ結構、11 12 11、
すげー、すげーです、あーはい。
これでもうすぐ1分
1分になったら止めようと思ったんですけど、
先に言ってくれればよかった
ね、57秒で勝手に落ちたんで記録57秒、
何ですか
これ、でもね、はい、今のはね私その前に片足で立ってますから、
うん、あなたあんまりやってない、じゃあ私今から進行ずっと片足でやりますね、
どうぞ、
それでは3つ目の挑戦です、今ずっと私片足です、
はい、
片足立ちで床のペンを拾えるかどうか、
だってこれ動いてもいいんでしょ、
ケンケンじゃなくってこう立ったまま足を折って取るってことですか、うわ結構難しくないですか、
だって無理だよ、
筋力的にできるかどうかって話ですよね、すぐ足元に置いたら、
だから自分の好きなとこ置けないでしょ、
あそうですね、取りやすいところの方がいいかもしれないです、ではいいですかそこで、うん、いきます、片足立ちで床のペンを拾えるか対決、よーいスタート、拾った、すごい成功です、そっかそういうなんかちょっと作戦勝ちですよ、ね、今の
作戦勝ちじゃないよ、
完全になんか
スッと取れるでし
ょ、ゆっくりじゃなくてスッと取りすぎです、なんていうんですか、勢いでよいしょみたいな、
いやそれはそうでしょ、違うの
ちょっと、もうちょっとスローリーに、
ね、
うん、スローリーにやってください、
ガミやらしてみよう、
あ、わかりました、行きましょう行きましょう、
ね、一番若いわけだから、
そうそう、
これでできなかったら本当ね、
はいじゃあガミちゃん行きますよ、
はい、
じゃあガミちゃんは片足立ちでペンを拾えるのか謎のストレッチ中ですが、はい、行きます、よーいスタート、
アウトバキッて折れました、そのまま、
じゃあでもガミちゃんのやり方がちゃんとしたやり方ですよ、山本さんの
バキッて折れましたよ、ゴーンっつって膝ガミッつって折れたよ、
膝かくされた人みたいになった、
はい、
でちょっと息上がって、
はい、
拾えるのかなこれ、
はい、実家の山口さん、はいどうぞ
はい行きます、
はい、よーいドン、
全然普通に撮れるわこれ。
いやだ、撮れるんですよ我々は。
我々だから神ちゃん、神ちゃんあれ？
ガフンガフンっつって。
なんで？
わかんないです。
あれいくつでした今？
36です。
36です。
うん、まあまあ。
そんなもんか。
そういうことも。
じゃあ山本さんには
我々よりちょっと早めにあのお亡くなりになる可能性が高いっていうだけであって大丈夫ですよ。
そうですね、ほぼ倍になるっていう、はい、で4つ目の挑戦です、うん、片目を、片目じゃないやつ、間違えた、
ほんといい加減してくださいよ。
目をつぶって片足立ちで、
目をつむって片足立ちでけん玉できるか。
違うか、ごめんなさい。
けん玉をするだけでしょ。目をつむって片足立ちでけん玉持たされてけん玉できるか、そんなもう薄目開けとるわそれ。できたら
間違い、あの片足でけん玉をしてい
ただく、できるって。
では行きましょう、山本さんの挑戦です、よーいスタート。これそもそもやっぱけん玉ができる方じゃ、だからこれけんけんしていいんですか、あれけんけんしてはいいのか、あれ今頑張ってます、 2,3 歩動いてましたけど、ドアに手触ってました今、でついてるでしょ、
ついてないって、
ついてたじゃん今、ちょっともう一回やって、もうちょっと離れたところで、あうまい、あうまい、
ほら
足ついてるじゃん、
違う違う、ついてない、
壁に足ついてた、ついてるって、
ついてないよ、
もうね53にもなってズルするんじゃないの、
ついてない54です。はい終了、
もう一回やってくださいちゃんと、
ついてないもん、
あの足動かしちゃ、軸足動かしちゃダメですよ、はいはい、せーの、だから足壁につかないの、おお、これそもそもけん玉が得意かどうかっていう話が、
けん玉がプラスチックで収まりが悪いっていう、やりづ
らい、絶対そうだと思う、プラスチックでけん玉ってどういうことなの、重さが全然ないってことですよね、私そもそもけん玉がほぼあまりできないという、
よいだ、はい、よいだ、終了。
一発でした。
終了。
あ、ということで、うん、じゃあガミちゃんもやりましょうか。
あ、石神です。
はい、じゃあ私ガミちゃんのやつ、はい、動画で撮りますね。
問題児
。はい、ではガミちゃんが片足で。
ロールアップのところがドット柄ですからね。
じゃあガミちゃんが
デニムのロールアップの部分がドット柄になってます。大きめのドット柄になってますから。デニムのロールアップのとこがドット柄になってるんです。それでは行きましょう。
はい、行きましょう。片足でけん玉ですよ。よーいスタート。
あ。
頑張れ。頑張れ。諦めないで。諦めないで。諦めないで。
いやいや。アウト
ちょっといいっすか、そもそも両足で普通にけん玉やってみて、
両足普通についてね、
こっちの問題じゃないですか、
うん、まああのこけん玉の問題ですね。けん玉が軽すぎるというか、
けん玉、
まあ、あの競技用のけん玉をせめて持ってきてほしかったんですけど、まあまあ
木のやつ、うん、ね、
はあ、まああの皆さんもね、あの、はい、お家でちょっと試してみていただいたら、
はい、
いいんじゃないでしょうか、
はい、
はい、
ということで片足立ちに挑戦は私山口の圧勝でございました。いや、イエーイ、
圧勝、これ勝ち負けを決めんの、
いや一応なんか挑戦です
か、いやそれだったらあれだよ、お互いで片足ついて、はい、手押し相撲とかじゃないの、どっちが勝つか、
手押し相撲は絶対負ける気がする私、
なんで、勝てない、バランスがいい方が勝つでしょ、
あれは作戦が上手い人が勝ちます、
作戦じゃないでしょ、だってちょっとやってみましょう、
私絶対できない、
片足、用意ドン、
めっちゃ、右手首を捻挫した、これ痛い、
私ね、あの手押し相撲界のプリンスって言われてますから、手押し相撲界のプリンスって言われてますから、
どんだけ強く押す、負傷、
どうかトーンってやったんです、力を入れるから、これ手押し相撲っていうのは力を入れて相手をやり込もうと思ってるから、ずっとこう固くなって、で人のグッと押そうと思ってるから、 そのあ力が入ってるなっていうのを見たんでトーンとやったらダーッつってこうダーッてなるあの、ね、落とし入れようとするとそういうことになるという
そんなことないですよ。真剣に普通に頑張ろうと思っただけです。
じゃあもう一回やりますか。
ダメだ負傷。
まあ負けたくないんですよ ね。
もういいですよ。
じゃあいいですね負けて
片足立ち、はい、どういうことですかこれ。挑戦山本さんの勝ち、
まあ、になります
よね。みんな前だもん本当に
一応ですよ。
わかりました、はい、さて芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんからも募集してますよ。山本さんへの質問依頼など何でも OK です。FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツー、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップ、ワンラブ。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会議。 FM 愛知をお聞きの皆さん、改めましてこんばんは、ご苦労とも山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんがついに外録チャンネルに登場、芸人ならではの切り口で報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組でございます。さあここではちょっとニュースをご紹介していきます。
ニュース、
はい、はい。インターネット競売大手の eBay はですね、うん、先月の18日なんですが、投資家のウォーレン・バフェットさん91歳との昼食会の権利、これこの人とご飯を食べますというだけの権利ですよ、うん、日本円でおよそ25億6000万円で落札されたと発表しました。
うん、
昼食会の権利をめぐるオークションは慈善活動として、まあ、2000年から実施されているんですが、
うん、
今年が最後ですというふうにコールがされていました。そんな中で今回のウォーレン・バフェットさんとの昼食会の権利、うん、25億6000万円は過去最高額となったんです、うん、
はあ、
すごいですよね。
昼食会の権利が、
そうです、
25億6000万円、うん、でもこれさ、マンツーマンじゃないでしょ食べるの。
一応この条件としてはニューヨーク市のステーキハウスで最大7人までこうお友達とか呼んだりとかして、
7人、
はい、みんなで7人というところまでは参加をすることが許されています。なのでまあ7人で割れば
1人3億4億ぐらい、
そうですね、
3億5千万ぐらい1人ずつ払えば
そうですそうです、
7人プラスあのウォーレン・バフェットさん、
そうですそうです、
8人で食えるってこと、
はい、たった3億ちょっとでいいって話ですよ、ま
あ、25億6千万って言われたら、
はい、
まあ、結局オークションでしょ、
そうです、
競り落とした人は一人で行こうとは思ってないですよね。
まあそうですね、
周りに何人かいて競り落とそうぜっつって、でいくら出せるかみたいな7人で、まあそうだな、3億ぐらいいけっかつって、
そうそうそうそう、
7人で最初から決め合ったんだとしたら、はい、なんかちょっとね、25億を競り落としたっていう言い方も、
なんでそんなうがった見方するんですか。
3億でしょ。
いやいやいや、3億払います、
なくはないからね。
どうや、お金が3億がなくはない、
なくはないでしょ。え、ないんですか。
ないですよ、あるわけないじゃないですか。じゃないの、本当に
意外ですね。
どこが意外なんですか。
だってそんな名古屋、まあまあ愛知県を代表するパーソナリティですよ。
どこがですか。
3億4億は当たり前だと思ってましたよ。
うんと思ってたらいいですよね。山本さんぐらいのギャラがもらえてれば、ええ、多分とっくに溜まってたと思うんですけど。
ああ、そうですか。
おかしいな。
まあラジオ1本1000万でやってますからね。
さすがですね。1本ですよね、
ええ、そうそう、
1本1000万なんですよね、
はい、1本
やるな。
でやってますから、
はい、
まあ、大体ね3億ぐらいはね、
はい、
うん、ささっと大体キャッシュでいきますよ。今日中に持ってきてって言えば3億ぐらい揃うんじゃないですか。
すごい。
揃わないんですか。
揃わないですね。
あらららら
目なんてもう宝くじ以外では多分見ること一緒ないと
思う。まあ、15時までに言えばあの持ってこれます。
金庫から下ろしてやりますね、
うんうんうん、
すごいですね、うん、
あ、ない、あ、な、なかったんですね、そんな
線なんか。もうね、世の人はなかなかないと思うんですけど、山本さんぐらいギャラが良ければ、はい、このままずっとこのギャラで引っ張ってきますよ。
あのね、はい、あるわけないでしょ。
なんていうんですか。え、でもこれぐらいお金を払ってでもなんか一緒にご飯食べたいなっていう人とか、うん、
ちょっと待ってください。これじゃあね、条件としてね、
う
ん、昼食でしょ。
そうです、
昼食だから、うん、まあ、11時半ぐらいから
そうです、
で14時までってことですか。
まあまあ そうですね、
それぐらいですか、
うんうん、
でもね、もっとフランス圏ヨーロッパだったらなんかね、昼食が長めだとかディナーが長いだとかいろいろあるじゃないですか、うんうん、昼食っていうのは何ですか。だいたい11時30分から14時ぐらいまでっていい、で2時間半、
うん、そうですね、
もしくは14時半の3時間っていう風にしますか。
まあまあそれぐらいだと思います。
で、あ、何を食べるんですか。これ飲んでいいんですか。
いいと思います。でも一応ステーキハウスだから、うん、
ステーキハウスだから
ステーキと、
まあ、ワイン、そうね、赤ワインとか、うん、そういうのは飲んでいいんですか。
もういいと思います。
あ、でそれはお食事代も入ってるんですか。別ですか、別ベッドですか、8人分の。このウォーレン・バフェットさん91歳の昼食会ですよね、
はい、ステーキ食べれるんかな。
ステーキ食べれるかっていうのもありますし、
はい、
投資話を聞く、まあ言ったらこれステータスみたいなもんですよね。
そう、
毎回毎回やってるってことですよね、
はい、
でこのウォーレットさんはこの25億のうちいくらか入るとかそういうことじゃないでしょ。
これでも慈善活動だから全額寄付なんじゃないですか、
う
ん、
っていうことですよね、うん、
きっとね、
まあ、投資家同士みんな皆さんそういう起業家とかそういう人たちが、まあ言ったらウォーレットさんの、うん、あのバフェットさんですか
ウォーレン・バフェットさん
バフェットさんの、はい、そのありがたい話を聞くっていうことですよね。すありがたいというかためになる話。
そうです、そうです。
うーん、だけどね、91歳、御年91歳で、うん、やっぱりあの大先輩ですよね。
はい、
3時間いて同じ話何回もしますよ
なんて失礼なこと言うんですか。
これはです、
投資の神様ですよ。
投資の神様だろうが、はい、あのトイレの神様だろうが何回も同じ話をしますあのね、この間もちょっと私ね、先輩とご飯を食べに行ったんですけど、
はい、
夕食で、まあ、3時間ぐらい食べてましたよね、
はいはい、
同じ話ばっかりでした
よ。酔っ払ってて。
私より2つ3つ上の先輩だと食べに行ったんですけど、同じ話ばっかり、もうほんとなのですから、
はい、
91歳ですから、
はい、
さらに同じ話ですよもう。で一緒に行ってたやつもいて、俺の先輩ではない、直の先輩じゃなかったから、
はい、
そのうちの後輩との直の先輩だったから帰る時に、あのお前同じ話あんなに何回もお前あんなに聞かされて、お前リアクション俺らうまい方だろって一応言ったらいや、これ今日だけじゃないんですよ、僕500回ぐらい聞いてますって、そいつは言ってたから、毎回同じ話
で同じように一応リアクションするんですか。
しますよ。
初めて聞いたみたいな、
は
い、
これはね、ひろみさんに言われたんで、あのやっぱり初先輩って大先輩方って同じ話を何回もすると、うん、それをいかに初見のようにリアクションをちゃんとできるか、これがやっぱり一つの大人だと。やっぱり先輩っていうのはその同じ話をちょっと自慢げにこう引き出しにパンとこう触れた時に喋ってしまうのが、
はい、うんうん、
まあその初先輩方、
はい、
それをいかに、え、そうなんですか、マジっすかって何回言えるかって言ってました
それ私も得意な方ですけど、
ええ、
でもたまに、いやこの間言ったやんって逆に言われることあるんですけど、
う
ん、
それはね絶対言わない方がいいんですって。自分もそうなるから。
あ、違います。喋ってた人に、うん、私が3回ぐらい聞いたのに同じようにファーストリアクションをしたら、
うん、
いやお前前も言ったやろって喋、うん、ってた本人に言われるって。
喋った本人に何を言われるんですか、そのリアクションっていうこと。
そうそう、前も言ったのにまた初めて聞いたみたいなリアクションしてって突っ込まれたことがあります。
ああ、だそれは作戦ですよね
どういうことですか。
だからあのリアクションの仕方がちょっと間がずれてるとか。
やだ、
うん、まあだけど同じ話を何回もするってそれは当たり前ですよ。そんなね、ラジオをねこうやって毎回毎回毎週毎週いろんなとこでしてるじゃないですか
、はい、
そんなね まあ、3本同じレギュラーをやってるとしたらそんな1週間のうち3個も面白話できないですよ。
まあまあそれ
それはいろんな引き出しをね開けつつ、はいはい、お便りに答えてったりいろいろなんかしたらそれはね20年前ぐらいの話なんでこすりにこすりにこすり上げてちょっとずつさらに面白くなるわけですからそんなことをいちいち揚足を取りなさんなっていうことですね、はい、そういうことです。
そういうことですよね、
はい、ありがたい話。だからこ の, あのウォーレン・バフェットさんも、はい、多分何回もこういうお食事会昼食会、うん、ランチ会をしてると思いますけど、うん、多分同じ話を何回もされると思うんでで
も何回も聞いて理解が深まった方がお得な話もありますもんね。これ投資のお話ですから、うん、きっと
そうなんですよね、うん、だ今はねだからもうあんまり日本では投資家っていうのがねあんまりこうなんていうんですかね当たり前ではなかったけど、うんはい、特にここのね何年間10年ぐらいはって、はい、なんか投資家っていうのが、まあ、日本人でもどんどんこう出てきてるじゃないですか、
はい、なんか秒で億稼ぐとかなんかね、はい、
やりたいね。
やりたいですね。秒で
数字で数字を稼ぐってやつでしょ。
いやすごいですね。
やりたいね。
なんかそういう投資系は興味ない
なんにもやっぱりなんていうのかなあの現場に行くタイプだから、だからお金がたまんないんですよ。
なるほど、はい、
よく言われましたもん私昔から、あのお金は苦労することないけど、うん、入った分だけ使うから、うん、いつもないって言われ
てなるほどね。
入った分だけちゃんと使う人ですから。
すごい世の中回してますね。
あの貯まることはそんなに貯まらないですだけど苦労はしないですだからなんかそういう逆に、はい、投資とかに行き出すとおかしなことになっちゃうと思います、うん、
あ
入ったら入った分だけあの今月はこれぐらいだったんでこれぐらいでやめとこうとかそういう風にした方がでもその方が幸せじゃないですか。
まあそうです ね、
うん、ねノムさんじゃないですけど、
はい、
金を残すは下、
まあそはいはい、
仕事を残すは中、
はい、
人を残すは上となすっていう、
ね、素敵ですよね。
そうなんですよ。人を残す方がいいんじゃない お金を残して何になる喧嘩の元だとね。
あ残される側としてお金残ってた方が嬉しいですけどね、うん、
だけど残されたとしてもその残されたお金で周りで喧嘩になるでしょ。
いやそれはやだ。みんなで均等に分ければいいじゃないですか。別に
均等に分けれって言ってるところに一人入ってくんですよまた私俺どうなったんだよっつっていやあなたもう急に入ってきてもダメでしょって言って喧嘩ですよ。
誰なの。
おい俺も取る権利あんだからさ、そのままこっち3億よこせよっつったらあなた関係ないでしょそれで喧嘩が始まる
ってめんどくさいですね。あったらあったでお金ねきっと。
そうなんだ。だからもうチャラ、
まあ、お金がある人はそうやって、は
い、まあだからまあね
あると思いますが、
はい、じゃあウォーレン・バフェットさんとお食事をしたいという方は25億円払えば食べれるというお話ですね、うん、
でもそれ払った分戻ってくるかもしれないですからね。
まあだからそういうことですよね、うん、まあまあこの誰がこう競り落としたか分かんないですけど、はい、それで一躍名前を売ってさらにその人のところでそれ以上の利益がねいろいろ出る。
すごいですね。
こういう名前で名前を買ったりとかっていうことですよね、はい、これもまあある意味の投資ですから、
うん、
投資家が投資家に投資してその投資分周りから投資されるっていう。
すごい。もうお金って回ってる。
そういうことですよ。だけどもう数字だけで回ってる可能性があるから急にあの銀行行ってあの下ろしてくださいって言ってもういやごめんなさいって言われる時あるからね。銀行のお金ないって言って
、なんあ株になってる
なんかどっかありましたよね。銀行にお金が入ってなくてどうのこうのって言って、なんとか銀行中国の銀行があのお金がないって言ってどうなってんだって言ってあったじゃないですか。
預けてるはずなのに、
はい、そこの銀行にお金が入ないんだって。だけどみんなお金の額はあるから一気に下ろそうと思ったらないって言って。
お金が大きすぎるとそんなことがあるんですか。信じられない。そうそ
う信じられないでしょ、うん、だからねお金作りゃいいですよね
もう印刷するしかないですよね
印刷して配ればいいって言ったらそれだけでしょ
本当そう思います。よろしくお願いしますよ。本当に
お願いしますよと言いながらもはい、はい、キャッシュレスですからね。
そうですね。今 も山本さんそれこそキャッシュレスもあんまり使ってない。
俺ねあれね本当にね
キャッシュマンですよね、どっちかっていうと、
キャッシュマンなんですよ。だから、キャッシュレスにするために何が一番いいのかがよく分かんないんですよ。スイカは入ってるけど、
スイカ便利ですね。
スイカだけなんですよ俺今入ってる。
あ、ペイペイとかも入ってない。
でスイカも、コンビニで1万円預けて自分で入れるみたいな今システムで、
あ、チャージして
チャージしてる。
クレジットからのチャージじゃなくて現金チャージなんですね、
現金チャージしてるんです。クレジットチャージどうやってやったらいいか分かんないから、ね、
クレジットカード登録すれば
なんか怖いでしょ。
まあねって言いますけどね。でも iPhone ですけどこうなんかセキュリティでいいんじゃない？
怖いっしょ。だから最近ね、タクシーに乗ってタクシーで料金払う時も、お支払いはどちらですかって言われた時に現金で、はい、あ、現金ですかって結構びっくりされることが多いね。あ、
そっか、いいお客さんって感じですね。
現金で払うのはいいお客さんなの？
だってあのいろんな手数料とか何もかからないじゃないですか。クレジットカードとかも結局、使われるとその分手数料で減っちゃうから。
そういうことなの？
はい、なんか 3% とか。
でもそれだけ高いわけでしょ？
いや一応それはやっちゃいけないことになってますよね、その手数料分はこう払ってもらう側が負担しないといけなくて、それを乗せた分でお客さんに請求するのは一応ダメなことになってますね。
そうなんだ、
山本さんでもあんまり苦手な分野があるんですね。
いやだって
面白いです。
現金主義だから。
芸人さんなんかそういうイメージがあります、現金でっていう。
現金です。
でも意外と便利ですよね。なんかコンビニとかでちょっとした買い物する時とか。
まあそれはね、そういうのは分かりましたけど、でもスイカしか入ってないから。
スイカって今いくらまでチャージできるんですか？5万ぐらい。
知らないです。
多分それぐらい。まあ落とした時とかに嫌ですよね。
まあ落とした時には嫌ですよ。何を落としても嫌ですよ。
そりゃそうだけど、なんか大きなお財布でいつも現金でモコッと膨れてるお財布持ってますからね。
いやそんなことはないですけど。
3億持ってるぐらいですから。
3億持ち歩いてた何するんですか？
ばらまく。
わかりました。
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りのステッカーをプレゼントいたします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、
子犬、子猫、ペットショップワンラブ、ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。
ワン！ニャ
ー！あっという間にエンディングでございます。今週はいかがでしたでしょうか？
まあ片足ですか？片足ゲーム、まあ皆さんね、あのリスナーの方もちょっとやってみて、自分の健康状態、あと OS1 を飲んだ時に美味しいか、そうでもないかというので健康状態が分かるという私の情報。
はい、
はい、
ぜひチェックしてみてください。
チェックしてください。
さあそしてここで一通メッセージご紹介です。ソウスケさんから、ケイチョンチカゲさんこんばんは。何？もう一枚ステッカー貼れって言ったの覚えてます？
はいはい、あの車に貼った人ね。
そう、いい加減にしてくれと。しかし成り行きだから届いたら貼るよと。これが最後だよ、あんまり素人をいじるなよって。ああ余計なこと書くんじゃなかった、後悔先に立たずという風にいただいてます。
いやあのねもうそれを聞いた瞬間に、はい、もうあれでしょ、もういい加減にしろよと、
はい、
もうこれを最後にしろよって言ってますよね、
はい、
これはもうね、押すなよと一緒でしょ。
ね、そうですね、はい、
4回で4面に貼るっていう。4回で4面
おしゃれに貼るとかのはダメで、ちゃんと4面ドア1枚ずつに貼れと。
ドア1枚ずつんで、あのフロントガラス貼っちゃいけないので、まあ、あのボンネットですよね。ボンネット4角に貼る。
もうかわいそうですよ。
かわいそうじゃないです。
ただでさえステッカーでかくて邪魔なのに、
邪魔じゃないです。
本当に
存在感があるんです
。宗介さんまた、はい、貼ったらちゃんと報告してくださいね。必ずです。お願いします。ではここで今週のノベルティグッズ当選者の発表していきたいと思います。今週の当選者は
赤和樹。
違う、
赤が好きさんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。私の字が汚かったからです、ごめんなさい。届くの待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。では山本さん、おしまいに一言。
OS1 を飲んで美味しいと思った方、すぐに健康診断を。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。